이번 주에는 여름파 끝내고 개학을 맞은 학생들을 볼 수가 있었는데요. 미뤄두었던 숙제 때문에 지난 주말에 밤을 새운 학생들도 많을 겁니다. 오늘 할 공부는 내일로 미루지 말아야겠죠. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약의 編集長こと武藤克也です。
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미です.
사랑하는 예쁜 천짠です.
はい、今週は夏休みを終えて登校日を迎えた学校生徒たちを見ることができましたが、後回しにしておいた宿題のせいで先週末に夜を明かした生徒たちも多いでしょうね。今日すべき勉強は明日に持ち越さないようにしないといけませんね、というふうに言いました。今日すべき勉強をしましょうという話ですね。で、ちょっと最近すごい話題になってる映画があるじゃないですか。今日その話をしたいと思ったんだけど、まだ私が見てないのでね、ちょっとあゆみちゃんに補足してもらわなきゃならないんだけど、ミョンニャンですね、ミョンニャン。
すっごい面白いですよ。
あ、そうなんだ。韓国の歴代のすべての映画を合わせた1位が、これまではアバターだったんだけどね、それ1300万だったんだけど、1500万を目前にしてるっていうことで、まあ、公開18日目だからね、歴代興行ダントツ1位ってことになるんじゃない。で、キム・ハンミン監督で主役がチェ・ミンシクさんですね、あのオールドボーイの、そして悪役の日本の
クルジマ、
そうクルジマっていう名前の日本の頭になってる人がリュウソンニョンさんですね、うん、リュウソンニョンさんも韓国の悪役といったらこの人っていう方ですけどね。あとチョウジヌンさん、チョウジヌンさん何なの、
脇坂、
脇坂日本のね、
日本人
侍ね、はいはい、
侍なのかな、
ですね、一応あらすじ読むと、1597年インジンネランですね、文禄慶長の駅の文禄の駅、インジンネラン6年、長きにわたる戦争によって混乱が極に達した朝鮮、恐ろしい速度でハニャンに北上する和軍によって国家存亡の危機に瀕すると、濡れ衣を着せられて罷免されていたイースンシン将軍、かっこチェミンシクフンが三道水軍統制使として再任命される。しかし彼に残されたものは戦意を喪失した兵士と恐れに満ちた民、そして12隻の船のみ。最後の希望だった亀甲船まで燃え、残酷な性格と優れた知力を持った傭兵クルシマ・リュウスンニョンフンが和軍の首長として出陣すると、朝鮮はさらに混乱に陥る。330隻に達する和軍の船が次々と集結し、圧倒的な数の劣勢に全員が敗北を直感した瞬間、イースンシン将軍はたった12隻の船を導いてミョンニャンの海へと向かうが、12隻の朝鮮対330隻の和軍、歴史を変える偉大な戦争が始まるということですね。すごいね、うん、このミョンニャン海峡ですよね、これはこの間のセウロの事故でも話題になって、その近くなんだよね、うん、いわゆるチンドとファオンパンド半島との間の海峡ですね。で、まあ、相当流れが激しいこと有名なんだけど、それとともにそのイースンシンがここで大きな戦果を上げたことでも有名な場所だったことですよね。それしか知らない私あの一応ポスター見たら、うんうん、まだ真には家来って意味だね、まだ真には12隻残ってますみたいな、そんな言葉が書いてあったね、
うん、よかったですよ、感動しました。でもどうなんでしょうね、日本人から見たらどうなのかなっていうのが、うん、
まあね、でも圧倒的に日本は勝った戦争だから、うん、あれなんじゃないかと思うけど、まあ、どっちにしてもその海軍においてはかなり圧倒されたっていうのはあるらしいけどね。これはだからミョンニャン海峡の戦いだけを描いてるわけね、うん、
だからまだ死なないとか言っちゃいけないのかな、
う
ん、
そうですね
私は死ぬのかなって思ったら、うんうん、死ななかったからまた良かった、うん、死ぬのは分かってるじゃないですか、うん、 そうだね、その有名なセリフがあるじゃないですか、うん、自分の死を敵に教えるなっていう、うん、それ出てくるのかなってドキドキしながら見てたら、うん、あ、生きてるみたいなな
るほどね、
はい、あ、日本人が出てた一人、
あ、そう、
うん、日本人なんだけど、うん、イースンシン側につくっていう実在の人物みたいですよ、ジュンソっていう人、一人だけすごく日本語がうまくって、うん、後の人のなんかリュウスンヨンさんとかソジヌンさんとかのは全く何言ってるのか分かんないけど、うん、字幕見ながらあーって思いながら
まあ仕方ないよね、それらしく話すってことをすると発音に気使えないっていう、うん、そういうジレンマがあるからね。
朝鮮はわしがいただくことにみたいな、リースンシンはとか言うそんなに簡単ななんとかなんだか、ほらこらカンサラマニアってそう書いてあるから、これを見ながらああなるほどなるほど、
うん、
そうか。
あの歴史的にイースンシンという人は本当になんか結茶として有名なんだよ。それこそなんでこう濡れ衣に着せられてたかというと、全然歯に衣を着せずに上の人に立てつく、例えば賄賂を受け取ってたり支援物資を着服したりとか、そういうことあるわけじゃない。それを全部いちいちぜいぜいひひで文句を言ったことでどんどん左遷されて日の目を見ないわけですよ。でもこの時にユソンニョンっていう提案、いわゆる総理大臣がイースンシンの幼なじみなんだよね。それで彼がそういう融通が効かない人間だけど、でもものすごい実力者であるってことはよく知ってたので、一生懸命起用しようとして、この時もだから三度水軍統制使っていうのになるのもユソンニョンの手配だったわけでね。だから国を救った人はイソンシンと言われてるけど、その背後でユソンニョン提案総理大臣がいたということが有名な話なんですけどね、はい、ということで、じゃあこれは歴史の一つの場面として見とかなきゃならないってことだね、う
ん、ドキドキする。なんか実際に12隻の船で300隻以上の日本軍と戦ったっていうのはよく聞いて、うん、あすごいなとかって思うけど、実際にそれが12個しか船がないのにブワーってすごい攻めてくるのが描かれてるから、うんうんうん、ドキドキ、こうみんな震えてるの、うん、そういうのとかも見応えがある。
なるほどね。ということで私も見ようと思いますけども、韓国の朝鮮出兵に対するイスンシン将軍の活躍を描いたミョンニャン見なきゃなんないですね。それでは勉強ですね。
おぬれ半軍前。
じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
これがみんな買う品物か。
えぼ
これが
イゴか
省略してイゴシーの省略形
이게
응
다살물건이야
응忘れたものがないかちょっとよく見てみてくださいよ。
잊어버린거
さっきも同じだけど助詞があるのでね。ごしの宿約形
게
응
왔는지
응
잘좀보세요。
응보세요じゃなくて見てみてくださいよ。
에
見て見て
見て見て。
あみちゃん何ですか。
봐봐요。
勉強したんでしょ。
봐봐
봐봐
이거봐봐って言うじゃん。
봐봐요。
今回の昼食には私たちお酒を飲まないようにしましょう。
이번昼食에는우리술마시지말아요。
うん、しようよだから
말자。
そうだね。夏休みボケってやつかな。
なんか前回も休みボケだったけ
ど。あ、そうなの。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。しばらく家族の会話シリーズをやってきましたけど、今回からまたつんちゃんの話に戻りますね。で、今回も前回に続いて昼食の話題をつんちゃんとするということになりますね。じゃあ聞いてみましょう。
너추석에뭐할거니。
おー、나별로할일이없는데。
어그럼온라인게임에서만나자。
좋은생각이야。간단だね。はい、どうですか。
あなた遅速に何するんですか。
うん。
別に何もありません。
うん。
そしたらオンラインゲームで会いましょう。
うん。
いい考えですね。
はい、バッチリですね。もうそれだけですよ。簡単だね。うん、じゃあもう韓国で正確に聞き取るために2回目聞いてみましょう。
너추석에뭐할거니。
おー、나별로할일이없는데。
어그럼온라인게임에서만나자。
좋은생각이야。はい、どうですか。
너추석에뭐할거니。
うん。
어별로할일이없는데。
응。
어그럼온라인게임만나죠。
こないだ勉強した。どこどこで会おう。
온라인게임에서만나죠。
オッケー。
좋은생각이요。
99点。
と言ってんのに。
一箇所2行目の主語が抜けてた。
な。
うん。な。これ助詞がなかったのね。はい。100点ですね。じゃあもうゆっくりバージョン聞く前に100点取っちゃったけど、まだできてない人はたくさんいるので、ゆっくりバージョンで確認してみましょう。
너추석에뭐할거니。
어나별로할일이 없는데
오그럼온라인게임에서만나자
좋은생각이야はい、ということですね。それでは、私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。あなた、추석に何するつもり?
너추석에뭐할거니?
너추석에뭐할거니?
私、特にすることがないんだけど。
어、나별로할일이없는데?
오나별로할일이없는데
오それなら온라인게임で会おう
오그럼온라인게임에서만나자
오그럼온라인게임에서만나자
이이考え네
좋은생각이야
좋은생각이야
はいじゃああゆみちゃん다음은뭐죠
単語と表現ですね
はい
너
お前あなた君ですね
もも
相手の意思を尋ねる表現ですね。何々するつもりかということですね。はい、じゃあ、仕事をするのかしないのかってどう言いますか
일을할거니말거니
はい、ということですね。
별로。
別に、별로だから別になんだけど、特別にとかさほどとか対してとかそういう意味になりますよね。で、じゃあ、対して忙しくない。
별로바쁘지않다。
別に用事はない。
별로볼일은없다。
はい、ということですね。
할일。
うん。これはもうよく使う表現ですけど、すべきこととかすることですね。この間やった、その未来連帯形なわけですね。일というのはことですからね。で、할、するべきことということですね。
オンライン。
オンラインだよね。オンラインゲーム。まあ、どっちかで、オンラインっていうか、オンラインっていうか、
オンライン。
オンライン。
私は。
うん。ニウンとリウルだけど、まあ、この場合はオンラインとか、あるいはオンラインという、どっちかに統一されるということになりますね。これはオンラインのことですね。
オンラインなのかな、
うん、どっちかで。
オンライン、うん。ゲーム。
ゲームですね。
ももじ
ゃ。何々しようというパンマルになりますね。
ももや。
これはもう何回も出てきてる、いわゆる指定詞の語感につく略体の集結語尾ってなってますけど、何々だとか何々かとか、だからパンマルの語尾だと思ったりね、上げたら疑問文になるし、下げればだということになりますね。じゃあ、よく使う表現として、何でもないよ。
あむごとあにや。
はい、ということですね。じゃあ質問ないですか、つんちゃん。
はい。
おー、ないと短いね、今回はね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、つんちゃんからですね。
너추석에뭐할거니
오나별로할일이없는데
오그럼온라인게임에서만나자
좋은생각이야
はい、ということですね。じゃあ、交代して、あゆみちゃんから。
너추석에뭐할거니
오나별로할일이없는데
오그럼온라인게임에서만나자
좋은생각이야
はい、ということですね。はい、다음은뭐죠
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、最初の文型は、私、特に何々する何々がないんですけど、ですね。
나별로할일이없는데요。나별로할시간이없는데요。나별로갈데가없는데요。
はい。할시간、ね、やるべき時間ってことで時間ないってことですね。별로갈데가없다。行くところがない。行きたいところとか行けるところがないってことですね。はい、続いて、それならどこどこで会いましょうですね。
그럼온라인게임에서만납시다。그럼버스정류장에서만납시다。그럼공원에서만납시다。
バス停留場、バス停留場ということになりますね。バス停ですね。で、公園というのは公園ということになりますね。それじゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
나별로할일이없는데요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
할일。
나별로할일이없는데요。
할시간。
나별로할시간이없는데요
갈데
나별로갈데가없는데요
응続いて
그럼온라인게임에서만납시다
はい、じゃあ練習してみましょう
온라인게임
그럼온라인게임에서만납시다
버스전유장
그럼버스전유장에서만납시다
공원
그럼공원에서만납시다
はい、もう、えそね。この間苦戦したやつですね。はい、じゃあ後半の文型でやってみましょう。
그럼서울역에서만납시다
はい、言えるじゃん。서울역으로만납시다。はい、それでは。
お便り質問コーナ
ー。はい、お便り質問コーナーですね。最初のお便り、というかまあ今回はこの内容について集中的にやるんですけど、あゆみちゃんの方から読んでください。
これなんて、
ウープス、ウープス。
ウープス、なんて。三重県のウープスさんからです。
はい。
いつも楽しく聞かせていただいております。私は韓国が好きで年に何度か夫婦で訪韓するのですが、毎日何度も繰り返し聞かせていただいているおかげで、かなり韓国語が上達したみたいです。現地の方にもアクセントがいいからもっと大きな声で話せば韓国人かと思うよって言われました。このポッドキャストのおかげです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。期待しています。
はい、どうもありがとうございました。すごい。
すごいですね。
ね、アクセントがいいから大きい声で話せば韓国人だと思う。韓国人声でかいからね。で、この話なんですよ。アクセントがものすごい重要なんですね。っていうのは、今回日本に行ってきた時に韓国語を教えてる韓国人の先生が特に言ってたのがこのアクセントの話だったんですよ。まあ我々もちろんその最初の頃にウラリズムってやってたわけだけど、韓国に遊びに来た時に韓国に住む日本人が話してるのを聞いてびっくりしたっていうのがあったんですよね。その先生が何かっていうと、日本人が日本語のアクセントそのままで韓国語を話してたので、ジャジュンネン語があったって言ってイライラして怒ってるように聞こえるっていうわけですよ。この放送の最初の方に言ってたのは、人格がね変な人に見えるからっていうような話をしたけど、実際のところその前にアクセントを置いた話し方っていうのが韓国ではどんな人格に見えるかっていうと、怒りっぽい人に聞こえるってことなんだよね。
共産党の人によく
似てるね。
間違えられるって日本人は、
うん、はい。で、何かっていうと、結婚して韓国に住んでるっていう日本女性の韓国語を聞いたら、すごく流暢に話してて韓国語がうまいのに、でも残念ながらずっと怒ってるみたいに聞こえると。だから本人はそんな気がないのにとってももったいないと思って、この話をぜひしてくださいみたいなことを私に言ってきたわけですよ。で、まあ改めて説明した方がいいかなと思ったんだけど、まあ誤解されないために、結局ね、こういうことがあるんだって。まあその先生が言うには、ヨギアンジュセヨみたいな言い方っていうのは。
でも、もう、わかる。なぬんとか言うから日本人。
それってのは、あっきり言って喧嘩売ってんだよ。ヨギアンジュセヨみたいなのは、まずいんで、ヨギアンジュセヨっていうふうに下から上がってかなきゃなんないんだけど、びっくりしちゃうっていうわけですよ。ショック受けるっていうわけ。全部前アクセントで話す人いるよ。うん、
いるいる、うん。
全部ことごとく前アクセントにする人。う
ん、あれじゃない、その日本語の訛りを
そうだと。だから日本語のアクセントで韓国語も話してる。
うん、
私がっていうのも、ねがーって言うもん、うん、日本人。うんうん、ねがーって言うから強く聞こえる。うんうん、ねがーって言うんだけど、うん、韓国人は。
そうそうそう、たらららららってね。うんうん、ということですよね。
ねが、あかそなへんぬんでよとかっていう感じでこう、うん、上がっていく感じ。だから韓国人は逆、私がっていうじゃん。
そうそう。
ね、
私がなんだよ、これ、うん。私がなんだよね。4文字だから、うん、上げて上げてって。
そう。
で、結構ね、韓国教えてる生徒が、韓国に行って店員がとても不親切だったって言うんだけど、でその時使った言葉でちょっと話してみろって言ったら、キムチ、ちょんじゅうせよみたいに言ってるってわけよ。ちょっとキムチくださいみたいな感じになっちゃうので、キムチっていうのもそうだけど、チョン受精のところを、チョンの前を開けちゃうと、チョンっていうのが攻めてる言葉になっちゃうので、これもだから、キムチチョン受精よって言った方がいいって言ってたね。だから、キムチチョン受精よ、キムチチョン受精よって言わなきゃならないね。キムチチョン受精よって言っちゃうと、ちょっと、
日本語だったらね、
キムチください。
キムチくださいって言うもんね。
うん、そうなんだよね。はい。で、この方が言ってたのは、夫婦だから自分を無視してるみたいに男性が感じるんじゃないかって心配してたんだよ。 つまりなんかこうイライラしながら話してるっていうのは自分に対して腹立ててるみたいに感じて、旦那さんが自分のことを無視している、つまりちょっと見下げてるように感じさせちゃうんじゃないか、でこれは結構家庭不和の原因になりそうだみたいなことを心配してくれてましたね。はい。実際そうじゃない、その例えば嫁ぎ先で暮らしてればその目上の人と話すこともあるわけだし、目上の人に抗議してるみたいに聞こえてもいけないわけだから、教えてあげた方がいいんじゃないですかみたいなこと言ってましたね。はい。ということで、これちょっと練習してみようかと思ったんだよね。あとね、私ね、これちょっと余談ではあるんだけど、韓国の地方とかで文化交流で呼ばれたりするときに、韓国にいる人たちだから、韓日文化交流とかっていうわけだよね。で、それをね、韓日だから、ハニルなんだけど、ハニルムナ交流なんだけど、ハニルをハンイル、ハンイルっていう人が多いわけですよ。だから、韓国はハン。日本はいるっていうふうに覚えちゃうと、反いるになっちゃうわけだよね。で、反いるっていうと、これは、抗日という別の言葉になっちゃうんですよ。で、反いる交流とか言うと、抗日交流。日本に抗議するための交流みたいになっちゃうから、まずいですね。これ、反いる、反いるというふうに覚えた方がいいですよ。ということをちょっと言って、はい。その上で、じゃあ、練習してみましょう。今日は、つんちゃんと一緒に。はい。じゃあ、まずさっき言った、キムチちょっとくださいですね。
キムチちょっとください。김치좀주세요。
김치좀주세요。
うん、うまいうまい。じゃあ、水ちょっとください。
물좀주세요。물좀주세요。
물좀주세요。
はい。ね。じゃあ、続いて、別れの挨拶として、気をつけてお行きくださいですね。
조심해서가세요。조심해서가세요。
조심해서가세요。
そうね。조심해서가세요って言った
ら。これを何て言うんですか？
조심해서가세요。
そんなに言うの？
本当かな？
ありえるということです。はい。わかんないでやってるっていうことはあるのでね。はい。そして今度はもう恐るべき韓国のお父さんと一緒に暮らしている方、日本のお嫁さんのために準備してみました。これね、アボニム、アボニムとかって言っちゃうの。アボニム、ウリル。
うん、言ってる、言ってる。
これはね、ちょっとまずいよ。
でも、共産党の人はそういうんじゃないんですか？うん、
だから共産党では成り立つってことでしょ、うん、で、共産党の人が強く見えるっていうのはまさにそうであって、うん、アボニム、アボニムっていうのね。しかも、最後につけるのがいいんですよ。なんとかなんとかしましたか？アボニムってこれがいいの。か
わいいね。
うん。それが、嫁の話し方っていうもんなわけです。アボニムっていうのは、どっちが。
ビクってしちゃいそうだね。
なんかこう声が高くなるから余計喧嘩っぽく聞こえるのかも、うん、日本人はこう、うん、可愛く見せようとして声を高くお父さんっていう感じで言ってるんだけど、それとアクセントが合わさって余計強くなってる可能性がある。
日本人はね、やっぱり可愛くこう上ずった声で話すときに可愛さ、
営業ってやつですよ、ね、
うん、愛嬌が ね、出てくる、うんうん、なるほど、確かにそうだね。基本的にこういうことですよ。あの下から上がっていくっていうのは、韓国語っていうのは腹式呼吸であって、この下からこう上がっていく、こう重低音の感じが、だそういうこう腹が据わったような話し方っていうことになると思うんだけど、それが韓国語的ないいアクセント、すなわちその上品に聞こえる方法なわけですよね。じゃあこれも練習してみましょう。朝の挨拶、よくお休みになられましたか、お父様。
ちょっと待って、
はい、なんで。
あのよく死にました。
ああ、熟しぷしょ。
あにゅい熟せよか。
夜の挨拶じゃないです。はい、それじゃないですよ。はい。
あにゅい熟しょっそよ、アボニン。안녕히주무셨어요아버님
안녕히주무셨어요아버님
아니선생님왜そんなにできないの
아버님
며느리의기분になって、嫁の気持ちになってね。はい、もう一回言って。
안녕히주무셨어요아버님。
うん、あと日もね、その日って言う必要ないの。これもハイウェオをあまり強く言うと強い印象になっちゃうので、韓国語のハイウェオはアイウェオ、あんまりこう日とかって言わないのね。はい、じゃあもう一回聞いてみましょうか。あゆみちゃん、
안녕히주무셨어요아버님안녕히주무셨어요아버님
안녕히주무셨어요아버님
言えるじゃないの。
言えたね。
さっきのなんだっけ、ドギマギしながら。はい、じゃあこれは簡単ですね。ご飯をお召し上がりください、お父様。
진지잡수세요아버님진지잡수세요아버님
진지って何？
ご飯のこと。パップじゃないの、
うん。そうそう、パップをその丁寧に言った、うん、その目上の人に対して使う言葉として、チンジというふうに言うんですね。
あんもごよって言っ
ちゃう。チャプスセヨもそうですね。召し上がるの。トゥセヨよりもさらに丁寧なことですね。チャプスシだ。じゃあもう一回言ってみましょう、アイミちゃん。
チンジチャプスセヨ、アボニム。 진지잡수세요아버님
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 練習しなきゃダメだね、うん
はい、でも진지잡수세요は私もあんまり使わない、うん、식사하세요になっちゃう、うん、ちょっと恥ずかしい、
うん、いや私甥っ子とか姪っ子私のところに진지잡수세요
って言ってくる、うん、もちろん、うん、うちの息子たちも、うん、ハラボジに言うときはハラボジ진지잡수세요って言う、うん、けど、うん、私はなんか식사하세요の方が言いやすいから
です、ねまあね、全体に言ってる感じで言えば大丈夫だよね、うん、でも韓国のちっちゃい子供でも練習させられて言ってるからね진지잡수세요はい、というのを練習したらいいですね。はい、ということで、じゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
はい、はい、よー。